せーの、ドサンコ
GBA
ゲイズビーアンビシャス。皆さんお晩です、ショコラです。
皆さんお晩です、トシキです。ドサンコ、ドサンコ GBA ゲイズビーアンビシャス第39回目が始まりました。
何事もなかったかのように始まった。
このポッドキャストは北海道に住むオタクのゲイ2人が好きなことを喋って大志を抱きつつ男を抱き男に抱かれるために頑張るしょうもない番組です。
またこのポッドキャストはポッドキャストゲイバー玉川シーズン2の公式後輩番組という名の公式リスペクト番組です。39回目ですって、
はい、
初音ミク会じゃないですか。
そうです ね
全然そんな企画考えてないけど、
まあ、収録前にね、初音ミクプロジェクトディーバーをやらせてもらったんですけど、
ね、砂の惑星はね本当にあのすげえ貸したなと思
って初めて聞きましたよね、メガミックスでやって。
ああそうなんだ、
はい、
じゃあ公開当時は見てない。
見てないですね。
ああやっぱね、いや終電であの米津が8名義であの歌詞の曲出すのやばいなって思う。めちゃくちゃなんかここら辺の市場は枯れてるんで次行きませんかみたいな
攻めた曲です、
ね、そうそうそう。いやお前売れたからいいけどさお前売れたからいいけどみたいな。あお前って言っちゃったはい。最近どうですか。
最近はまあ旅行が潰れどうしようかと思っていたら、
うん、
お金が余ったので、うん、まあ、プレイステーション4買って、うん、もう最近話題のデッドバイデイライトを買わせていただき、
うん、
で春休みでバイトもなしなのでずっとデッドバイデイライトやってますね、
うん、ああそうなんだ、
はい、
今ランク何ぼ。
今ランク9ですね。昨日やっと1桁に上がってやったねと思って
我さ、
はい、
ランク15なんだよね
抜かしましたねこれは
悔しいいや我そうゲーム好きだけどゲーマーじゃないのさ。
ああ前言ってましたね。
そうそれがね、あ言ってたっけやっぱみんな上手いからこう足手まといになってんなと思いながら一緒にやってるみたいな。
僕もここまで来れたのはもうみんなのゲームが上手かったので一緒にやったらその分その上手いプレイしてくれてる人もポイントに加算されるんで、うんうん、
あ
まあ、そのおかげでランクが上がりましたね僕も下手くそですまだまだ
いやーでも確かに始めた時あ、としきくんそんな無茶な行動するのみたいな結構言ってたよね、はい、
勝手が分からなくてえどうしようどうしようってパニックになって
それあの相手にバレるよみたいな、うん、
でも今でもプレイスタイルはあんま隠れずに結構ガシガシやっていくタイプですね、
うん、いやすごいよね我もう本当にさあ待って、そもそもデッドバイデイライトっていうゲームの話なんですけどあの鬼が1人、逃げる人が4人いて、あの鬼はその逃げる4人を捕まえて、まあ、一人一人消していくっていう潰していくっていう話なんですけど、逃げる4人は、鬼の犬間にいろいろ準備をして脱出ゲートを開けてそこから脱出するみたいな感じのゲームなんですよね、うん、間違ってますか、ね、大丈夫ですか。
あっても
なんですけど鬼の犬間に準備をしなきゃいけないものがあって、なんか発電機を直して、
うん、
で脱出ゲートのところに通電させて出ていかなきゃいけないんですよ。通電させるための発電機を直さなきゃいけないんですけど、我その鬼の犬間にこそこそ直しつつ鬼来たなって思ったらこそこそ隠れてみたいなのをやるのが得意得意というかそういうプレイスタイルなので、
まあ、いわゆる隠密型ですね。
あそうそうそうそう、隠密修理あるいは治療型なんだけど、その追いかけっこできる人が本当にすごいなと思って、
あ、うん、なんかたまに5分間ぐらいチェイス追いかけられても無傷でいる人とかいてすごいですよね。
そうそうそうそう、
と思って、
え5分間あったらさ、なんか冷凍食品1回解凍できんじゃんみたいな思うよね。
だいたい5分間チェイスしてくれたら、
う
ん、発電機の修理全部終わって通電できるぐらいですよね。
そう、いや本当すごいなと思う。なんかそういう勇気を持ちたいなと思う2020年なんでしたなんだこの締めといったところで、
では今回も
よろしくお願いします。改めまして、男を抱く方のショコラです。
男に抱かれる方のおとしきです。
いい、したらお便りが来ているので読みますか、
はい、アンビシャスネームドッショコラさんからです。
ありがとうございます。 ございます。ちょっと今でも待って。なんで
ドッショコラ。
ドッショコラ。名前かぶってるよ。ややこしいよ。ドッショコラさんって。はい、
はい。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はじめまして、最近このポッドキャストを教えてもらい、聞き始めました。
ありがとうございます。
バックナンバーを聞きつつ、更新されると最新話を聞くスタイルです。
はい。
お二人のトーク、これからも楽しみにしています。だそうです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやはや、いいリスニングの仕方ではないでしょうか。なんかちまちまね、過去にこういう話したねみたいな話とかするじゃん。
はい。
なんかあるじゃん。ハッピネスとかさ、はい、わかんないけど、そのね、最初から聞いてた時に、あ、この話ここで出てくるんだみたいなこととかできるわけじゃん。
確かに
最新回で話してた話ここで出てきたのかみたいな。
うーん、
エピソードゼロみたいな感じで聞いててもらえればなと思います。うん、なんかアニメとかも我結構そういう見方するかな。
へえ。
なんかいるじゃん、こう1話から見ないと嫌だっていう人。
まあ僕ですね。
あ、そうなんだ。我割と最新回から見れるんだよね。
へえ。
なんだこれってなるけど、でも例えばさ、アプリゲームとかあるじゃん。
はいはいはい。
結構そういう感じじゃない？最初からいきなりさ、ラスボスみたいなところから始まってさ、 FF10 とかもそうじゃん。まああれ終盤じゃないけどさ、
あー、
みんながザナルカンドにいてさ、ここまでの話をしようみたいな感じだったじゃん。
そうですね。
ね。っていう感じで見れるから、割と、なんか10話ぐらいから最終話まで見て、あれ何だったんだろうってなっても、1話から見て、10話にたどり着いて、もう一回12話まで行くみたいなやり方結構できる人間。
僕はもう1話見逃したらもう泣いちゃうんで。
へぇ。
見逃したらもう見なくなっちゃって、まあ後々まあ DVD で見たりとかしますね。う
ん、ああ、なるほどね。
途中から見てもいいんですけど、
うん、
途中から見た場合、その最終話に向けてのなんか新鮮さが失われるのがちょっと嫌で。
は
あ。あんまりちょっと、見ないんですね。まあなんだろう、日常っていうアニメ、
うん、
とかなんかそういう小話系だったら、まあ途中から全然見るんですけど、
うん、
まあストーリーちゃんとしっかりしてるのだったら、1話から見ないと気が済まないタイプですね。
なるほどね。我考察中だからさ、そっから見て、さらに見直した時に、あ、だからこういう流れになってるんだっていう10話12話までで持ってきた話をなんか1話とかで伏線張ってたりするから、これをやろうとしてたんだなっていうのがわかるから、なんか考察中としては見やすくてありがたい。
あ、
読み取りやすくて、ね、そうそうそうそう。
あ、でも唯一最終話だけ見たの、
うん、
最終話だけ1話見ないで最終話見たのが、うん、アイカツスターズは最終話だけ見ましたね。
クッソみたいですね。クッソみたいなアニメ
で。アイカツフレンズを友達に見てって言われたので、うん、あ、じゃあその前にスターズが終わるから見とくかっていう感じで見たんですけど、うん、もうハテナハテナハテナで。
あのね、割とそうよ。違うの。アイカツスターズは最終話の話を半年前にやるべきだったのさ。アイカツって1年間かけてやるアニメじゃん。
はい。
だけど、半年前に、アイカツスターズが始まって半年目で、この話をやるべきだったのに、それを最終回まで持ってったから、そこまでが終始グダグダしてて、
あ、
すげえイライラした。
なるほどね。
マジで1年間無駄にしたと思う。
へぇ、
うん。というわけで、最近聞き始めたリスナーさんも、なんか、前ね、ケケケのケさんとか、他にもいろんなリスナーさんがバックナンバー聞いてくれたりとかしてるんですけど、なんか、どうしようね。3ヶ月後とかにまたリスナーが増えてさ、3ヶ月前の自分の、今の自分聞かれるような気分。
ああ。なんか、ちょっと恥ずかしいですね。
常に最新の自分を更新していきたいね。ちょっと待って。なんか歌詞っぽいこと言おうとして、なんかちょっとうまくまとまんなかったんだけど、常に全力でいきたいですね。
はい。
はい、今日ちょっとふわふわしてる。ごめん。はい、続きましてなんですけど、
はい、
1周年会でむっちりさんが祝電くれたじゃないですか、
はい、
それに追伸があって、それを読もうかなと思うんですけど、
はい、
はい、というわけでアンビシャスネームむっちりさんからです。
はい、ありがとうございます。はい、
この番組とは直接関係ないですが、前回送ったコメントで書いた、昔僕が聞いていた北海道在住のゲイが配信していたネットラジオについてですが、それは13年前ぐらいの番組です。
へ
ー。13年前。本。確か2、3年くらい番組が続いて、2009年の夏あたりで番組が終了しました。どんな番組かというと、北海道在住でバンドをしている深めの、深めって何？ 北海道在住でバンドをしている太めのゲイが一人で話している番組で、北海道での日常の話題や彼氏との出来事をまったりと話す番組でした。まだツイッターが普及していない時期で、ブログに音声ファイルを載せて、リスナーはブログのコメント欄に感想を書くスタイルでした。東京に出向いてライブもしていたみたいで、定期的に自分たちのライブの宣伝をしていました。この番組はバンドが解散するのと同時に終了して、最終回では発売されたばかりの DS のドラクエ9をプレイした感想をなんとなく話していたのが妙に記憶に残っています。個人的にですが、ドラクエ9を見るとこのラブラブラ
またバグるが恒例になってきてる
個人的にですが、ドラクエ9を見るとこのラジオ番組を思い出します。他にも同じくらいの時期にゲイのネットラジオはあったんですが、この番組が最初に聞いたゲイ関係のネットラジオだったんで印象深いです。以上です。だそうです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
だそうですよ。
へー、今でもいるんですかね、北海道にこの方は。
ね、太めのゲイか。もしかしたらね、名前言ってくれればなんかつながるかもしんないね。
確かに。
あなたネットラジオやってたんですかみたいなまあないかなるほどね。13年前、
13年前って何歳だと、10歳、
ちっちゃい、
9歳。
あれ、ドラクエ9いつ出た、としきくん的には。
5年生か6年生なんで、まあ、11歳、12歳、10歳みたいな感じですね。
じゃあ割とジャストだね。だって前ドラクエ9の話してたよね、ハッシュタグ会かなんかで。
なんかした記憶がありますね。
あの、なんか地図のやつ。
あー、しましたね、川崎ロッカー。
あ、そうそうそう、川崎ロッカーだ。
しました、しました、ね。
そうそうそうそう。まあ、ただ北海道でやってるっていう共通点でしかないんだけど、でもなんか、なんか歴史を感じる ね。別につながりがある方じゃないんだけどね、本当に。へぇ。
2009年ってまだツイッター普及してないのか。
そうだね。普及はしてないと思う。
なんか、ありはしたけど、普及してない感じですよね。
そうだね。え、我ツイッター始めたのいつだ？結構前なんだけど。あ、2009年10月だわ。
おぉ。
なるほどね。じゃあこの人が番組を辞めてちょっとぐらいしたら我がツイッターを始めたと。
なるほど
ね。
その当時何歳でした？
高校入りたて出ないかい。
そんぐらいですか。
中学高校って何してたかな。当時の記憶とかある？
ツイッターつながりだと、あれですね、中2から僕ツイッターやってました、
ね、あー、へー。
なんかスマートフォンが普及してきたあたりで、まあ、ツイッターやりました。
ああ、なるほど、なるほど。ツイッターのアカウントはじゃあ、普通のオタクアカウント的なやつ？
なんかオタクアカウントですね。
ゲイアカウントはいつ作ったの？
いつだったっけな。この今の僕がメインで使ってるやつは、確か一郎の終わり？
じゃ割と最近なんだね。
ぐらいですね。
ちょっと待って、今のって言ったけどさ、その昔があるってこと？
昔がありますね。高校時代に、まあ、そんなに顔出ししてなかったアカウントがありましたね。
顔出ししてるけど、チンコを出してるパターン？
いや、それはない。
なんか、地方の芸とか多くない？
あ、
なんか顔出ししないけど、チンチン出すみたいな。
いますね。たまに見かけますね。ねおお、チンチンだと思って。
おお、チンチンだ。観察すな。エゾリス感覚で言うな。なるほどね。いやー、なんか、今我々がね、北海道で唯一のゲイネットラジオなわけじゃないですか。
はい。
多分。他にやってる人もいるかもしれないけど。仲間欲しいなとも思いつつ、仲間できたら潰し合わなきゃいけないじゃん。潰し合わなきゃいけないわけじゃないから。
いきなりなんか、なんかスポコンじゃないですけど、そういう戦う系のアニメになったなと思って。
競合でしょ。あ、そちらさんがそう出るんだったら、こちらはこういたします、みたいな。
でもそんな感じね、高め合えたらまあいいと思います、ね。
そうそうそう。時にライバル、時に仲間みたいな。胸熱な感じにしていければいいですね。
はい。
そんな番組出てくんのかな、そんな番組と仲良くできるかな。どうする、めっちゃさ、前髪系の上系なさ、人たちがさ、オカマが配信してますみたいな。オカマとか怖いんだけど、みたいな。ひえーってな。
ウェイは怖いですね、ウェイは。
怖いよね。そういえば、ポッドキャストをやってる人って、ウェイ系あんまいないよね。
確かに。
ウェイ系の人みんな YouTube やるか。
ですね。
うん。
確かに。
はい。 あの YouTuber でも何でもいいんで、なんか北海道のゲイ関係の人となんかできればいいなとは思ってるんですけどね。
まあ言ってくれたらありがたいですよね。
ねえ、うん。といったところで、今回はとしきくんがなんか話したい話があるっていう感じでしたっけ？
まあそんな感じですね。
ですけど、今回は何の話をしますか？
まあ今はだいたい3月なので、
3月っていうかこれ配信するときは3月31日なので、
まあ、その締めとして2019年のアニメ何見てきたかってい
う
話と何が良かったかって話をちょっとねしていきたいと思って企画を持ち込みじゃないですけどその話をしていきたいと思います。
はい、題して
題して無茶ぶりきた
無茶ぶりじゃなくて
題して2019年度アニメ何が良かったか見ていきましょう
ちゃんとはっきり言えやん
みたいな感じで
ここエコーかけんやぞはい、というわけでまあね、とりあえずバババッとお互いね、あの2019年春アニメから年度なので2020年冬アニメまで何を見ていったかっていうのを話していければなと思うんですけど、
はい、
まずアイカツフレンズ2期
ですね、うん、見ましたね。あとアイドルマスターシンデレラガールズ劇場クライマックスシーズンですね。
あのなんかデフォルメのやつ。
そうですね、
あはんはんはん、
これはもういつ見ても面白いやつなので、うん、1話から見なくても全然楽しめるやつですね、
鬼滅とか見た？
あ、鬼滅は見ましたね。
あ、見たんだ。あ、鬼滅 UFO テーブルなんだ。へえ。
あと、キャロル&チューズです、ね。
あ、我も見た、我も見た。
これ面白かったですね。なんだ、あ、サラザンマイ。
あ、サラザンマイも面白かった。カワウソイヤーつって
。いや、面白かった。進撃の巨人？
ああ、うん、シーズン3パート2ってなんかもうよくわかんなくなってね。進撃の巨人、シーズン3パート2。何これ
何期みたいな。
そうそうそう。
一体何期ですかみたいな。
3期の2期みたいな。クラスかよみたいな感じ。3年2組みたいな。あとなんだろうな。
あと、続、終わり物語。
あ、終わり物語やってたの？
はい。
でも終わり物語もよくわかんなくなってきて、なんか物語系さ、ナンバリングがよくわかんない。
僕も
時系列が
なんかよくわかんない。見ててもごちゃごちゃしてきますね。
う
ん、
そうだね。
あと文豪ストレイドックス、
あ、
第3シーズン、これ見ました。
あ、3期までやってんだね。
長いんですよ
ね。マイリスに入れてそのまんまシリーズそんな、あ、リラックマとカオルさん、
あ、
この時期か。
ありましたね、
去年なんだ。なんかもっと前からやってる印象あったけど。
これネトフリ限定でしたっけ？
そうそうそうそう。面白いから見てほしい。
ネトフリ契約。いや、でもネトフリ高いんだよな。
あ、そう？そんなところで次は夏アニメ。
夏ですね。うん。アンサンブルスターズ。
うわ、見たかった。見たかったやつ。
アンサンブルスターズ見させていただきましたね。
延、う、々、ん、の消防隊は、まあ、椅子に入れて、そのままだな。
うん。あ、カナタのアストラ。
あー、はいはいはい、はい、
これは漫画も見てアニメも見ましたね、う
ん、あれスケットダンスの人だっけ。
はい、
うんうんうんうん、
だからギャグもありつつシリアスもありつつみたいな感じで面白いですね、うん、
これもワイリースに入れてそのまんま
あとからかい上手の高木さん2。
あー、高橋リエがねリエーションがエンディング歌ってんだっけ。
はい、
あー、へー、ふんふん
これね、母親と一緒に見てました。
あ、そうなんだ。
母親が高木さん好きで、
うん、
もう母親が隣でキャーキャーって言いながら見てますね。
キュンキュンして、
はい。
トシ君は
なんかそのちょっと冷たい目で、
なんで見てたの？ね、リエーションが好きだから見てんの？なんなの？
いや、面白いから。結構日常系のアニメ好きなんですよね。
あ、へぇ。
戦うっていうよりも、日常系好きで見てました、
ね、うん。ああ、そうなんだ。あ、なんかさ、リエーションがさ、なんかリエーション、リエーションって言ってるけどさ、高橋リエがさ、なんかすごい好きな人みたいになっちゃった。高橋リエがさ、
はい、
なんだっけな、2020年の春アニメ、次か。春アニメで、寝隠れシリーズのジンって一人じゃん。
はいはいはいはい。
あの人がプロデュースかなんかしてる作品のやつで主演やるはずなんだよな。
へぇ。
それもめっちゃ歌取ったらしい。確か、高橋理恵が。
歌いますね。
うん。そんな歌うまいんだね。
まあ、プリキュアでも歌いましたしね。
確かにね。魔法使いプリキュア面白かったな。
よかったですよね。
ちまちましか見てないけど、まあその話は後日しよう。後日しようって言って多分しないパターンなんだけど。あ、女子高生の無駄遣い、ここなんだ。2019年夏なんだ。
面白いんですかね、これ。
あのね、
気になってて。
ドラマ見たけど面白くてね、アニメめっちゃ見たいなって思った。てか原作も読みたいんだけどさ。
ええー、面白そうだな。
面白かった。あー、ダンベル何キロ持てる。
あー、
いやー、面白かったな。
これなんか3話まで見て、うん、その後まだちょっと見てない
です、ね。あ、そうなんだ。
見なきゃな。
主演のさ、ファイルズ・アイって人がさ、
はい、
黒ギャル担当の人、
はいはいはい、
がさ、声がどうしても、大谷育英にしか聞こえないのさ。
え？
ピカチュウ、チョッパー、三彦。
ちょっと全然意識してなかったな。
え、そう？みたいなことを思ってるリスナーさんも、ちょっとね、曲でいいから聞き直してほしい。お願いマッスル。めっちゃね、もうそうにしか聞こえないわ、あれ。はい。他にはある？
あと、中野人ゲノム。
あれはなんだ？それはなんだ？
これはなんか漫画がもともとあって、それで見ましたね。うん、漫画見たんで。
そうなんだ。夏は、テレビアニメじゃなくて、あれ見てたな。確か。プロメア見てたな。
あは
まあ映画なんで今回は話さないですけど。プロメア面白かったな。次は2019年秋アニメ。アイカツオンパレード。
はい。
はぁ。終わっちゃうね。
はい。
まあ、あんまり面白くなかったから、次のシリーズに期待ですね。なんか、ひどかったな。うん。
なんかな
あ。あとなんか、
アヒルの空。
ああ、ええー、あ、バスケだから。
はい。
あ、ほんほん。アフリカのサラリーマン。ああ、ね、ね、
これ見ました。
いや、面白かったからさ、見たかったんだけど、ちゃんと、ちょっと時間取れなくて見えなかった。
面白かった
よ、ね。いや、面白かったよね。ライオン部長？
はい。
かわいい。好き。
これもなんか、あ、すごい獣なホイホイか、うん、と思ってみました。
大抵って思う。
はい、俺を好きなのはお前だけかよ。
何それ。
これなんかハーレム系ラノベ、
うん、
と見せかけた全然ハーレム系じゃないやつですね。
へえ、あ、そうなんだ。
まあ、簡単なあらすじだと、
うん、
ハーレム系の雰囲気を醸し出してる主人公がいるけど、うん、実は全然ハーレムじゃなくて、うん、実はみんなから嫌われてるっていう、う
ん、あ、だからお前だけかよって、
はい、で好きな主人公のことを好きなヒロインが、まあ、一、うん、癖も二癖も三癖もある感じのキャラですね。
唯一好きなのお前だけかよって、はい、ことなんだ。なるほどね。
なんか、幼馴染みからも嫌われてるみたいな感じの男の。
とんでもねえな。とんでもねえな、それ。
あ、そこそこ面白いですね。
他には
あ、ゴーゴーアトム。
あ、そんなのやってたんだ。あ、これもデフォルメ系のやつなんだ。
そうですね。
アトムの声って今誰やってんの？パクロミ？
そうですね。これもまあまあまあ面白かったですね。ちょっとなんかアメリカンみたいな雰囲気があります。
ああ、はあはあはあ。
あ、直撃の相馬。
あ、へえ。
あ、あと太鼓の日常。
あ、太鼓の日常超好き。あ、でもアニメなんかちまちましか見てなかったな。なんかさ、なんかに襲われてるけどさ、あ、大丈夫大丈夫。後で行くからランチ先に行っててみたいなやつとか超好きなんだけど。
太鼓の日常面白いですよね。漫画でも面白いし。
他のやつら大体クソだからさ。ぶっ飛んでて好きなんだよな。あとなんだろうな。ハイスコアガール2。
ああ。
うん、ちまちま見てた。そしてビースターズ。
ああ。
今、見てるところです。ネトフリで。いや、ビースターズ超面白かったんだよな。見てほしい。ビースターズを見るためだけにネトフリ契約してもいいよっていうレベルで割と好き。
ビースターズはね、途中まで見ましたね。
うん。
けど途中からなんか、よくわかんなくて。
うん。
まだ、録画溜めてるんで、おいおい見ます。
ダークなズートピアみたいな。
あー
ズートピアが描けなかったところを、描かなかったところを、ビースターズが少年漫画風にやってますみたいな感じの印象。っていうとなんか急にチープになっちゃうけど。うん。FGO って、秋からなんだ。あ、そうか、2期分やってたってことか。
僕 FGO はちょっと触れてない
ジャンル
な
ので意外
全く
リエーションいるのに関係ない関係ないか
なんかもうついていけないなと思って。
あ、まあね。あとなんだろう。
あ、まあポケモンはちょくちょく見てますね。
あちょっと待って、ってことはさ、この時期にソード&シールド出たってことだよね。
ですね、秋ぐらいに出ましたもんね。
うわー、もうそんな経ってるんだ。怖いんだけど。
あと友達の家で、うん、あれですね、サイキックソーの災難再始動編見させてもらいましたね。
うんうんうん。 スーパーシロなんてあったの？あのクレヨンしんちゃんのシロが主演のやつ。サイエンスサルじゃん、制作。超見たいんだけど。なんかもう、サイエンスサルってだけでもう、面白いの確定じゃん。あ、無限の住人もやってたんだ。この無限の住人っていうやつの、原作者同じやつが、2020年の春アニメでやるんだけど、はい、波を聞いてくれってやつなんだけど、見て。
あ、わかりました。
絶対に見て。
わかりました。
北海道が舞台。
あー、なんかなんとなくそれで聞いたことあるような。
そうそう。で、ラジオ局の話なの。
なんか主人公の声優さんも北海道出身じゃなかったっけ？
そう。実際に、腐女子仲間、腐女子仲間じゃないな。友達の腐女子の同級生なの、その人。
へー。
そう。見て。
わかりました。
めっちゃ、いや、原作もね、すごい何回も読んでんだけど、買って。面白い。見てほしい。見てほしい。
わかりました。
うん。この作品に出てくるキャラクターの勢いぐらいでとしきくんに喋ってほしいなっていつも思ってる。
なるほど。
ので見てください。
はい。
はい。続きましてが、あ、もう1年経ったか。2020年冬アニメ。映像系には手を出すな。
うん。あー。
面白かったな。
あ、A3。
あ、あー、ふーん、ほーん。面白かった？
面白かった。
うん。
まあ、面白いっつうか、なんつうんだろうな。ゲームがもともと原作なんですけど、
そうね。
そのゲームの話を普通にアニメにしただけなんで、
うん。
お、動いてるなっていう感動だけですね、僕の中では。
なんかステージとか CG ですごい作画が良かったとかそういうのないの？
なんかあんまりそこら辺は見てないというか、重きを置いてなかったんで。
ああ、
うん。動いてるって感動だけでしたね。
はあ、はあ、はあ。なるほど。ドロヘドロ。ああ、面白かった。面白かったよ。あ、ヒーリングッドプリキュア。
はい。
うん。
はいはい。
はいはいはいはい。いや、この話もしたいですね、そのうち。今んとこ超面白くない？
面白いですね。
うん。
これは楽しみですね。
ね。
バンドリ。
うん。変達。
ああ、たつき監督。
そう。ああ、マギレコ。マギアレコード魔法少女マドカマギカガイデン。途中までだな。
あ、リゼロの新編集版。
新編集版？
はい。
焼き増しってこと？
焼き増し。
なんか。
なんつうんだろうな。なんか30分でやってたじゃないですか。
うん。
それを2話まとめて1時間にして今放送してるって感じですね。だから2クール分を1クールでやっちゃおうみたいな。う
ん、え？焼き増しじゃん。
ちょっと変えてるらしい。
ディレクターズカット的な。
うん。まあ僕はその元々の30分の方を見てないので、
うん、
ちょっとよくわかんないですけど、
うん、
今見てますね、これは。
うん、うん。そんなとこかな。2019年度はどれが面白かったですか？ここまでいっぱい言ったけど。
僕はもう、まあ迷いますけど、
うん。
まあキャロル&チューズデーがやっぱり一番かな、
お
ー。と思いますね。
いいね。
まあ見てきた中でなんで。
うん。
簡単にちょっとあらすじを言わせてもらうと、
うん、
まあ、ウィキペディア参照なんですけど、
うん、
人類が火星に移住してから約50年後、
うん、
人工知能 AI が流行りの音楽を生み出す時代になって、2人の少女の歌声が奇跡の7分間を起こすっていうのが簡単なあらすじなんですよね。
うん、
まあ、登場人物メインで2人女の子がいて、
うん、
裕福な家庭で育ったチューズデイと、まあ、裕福ではなく貧乏な生活で頑張って生活をしているキャロルという2人が、歌で今有名になってくって言ったの何ですかね、なんて言うんだろう、
まあ、ガールミーツガールをして、ちょっとめっちゃノートがあるガールミーツガールをして、一緒に二人の世界で作って、まあ、勝ち上がっていくっていうか、勝つことが重要なアニメではないからあれなんだけど、
うん、
まあ、いろんなコンクールとか出たりとかっていう作品だよね。
そんな感じですね、うん、まあ、王道な感じですよね。
そうだね、なんかやっぱひねくれてはいないかな、
うん、
まあ、だけど安心して見れるその分、うん、
あと2人のその過去の背景とかが結構しっかり作られてて見て面白いですね、これ、
うん、いやそうね、曲がいいんだ、そして
わかります、
全部英語だけど、
うん、
うーん、なんかこの歌良かったなってある？
やっぱり最初のオープニングテーマが好きですね、
キスミ、
はい、
うーん、キスミハローです。
あとこの最初の方に言った奇跡の7分間に歌った曲、
うんうん、
はい、
あネタバレしちゃった見てみんなお願いだ。
よかった本当に。
いやよかったよかった。もうここ隠すけどめっちゃめあれじゃん、ウィアーザワールドじゃんみたいな思うよね、
はい、
いやでもよかったな。アンジェラの最初のムーブマウンテンズって曲すごい好き。
あれどんな曲だったっけな。
ニャニャニャニャニャニャニャニャニャニャ I can move mountain, I can move mountains here. I can sing that, cha 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 cha. すごい好き。
すごいいい曲ばっかりですよね。そう、なんか、サブスクでありましたっけな、確か。Apple Music には、
うん、
アルバムが全部あった気がするので。
そうそうそうそう。
Apple Music 契約してる人はね、
ぜひ聴いてほしい。サントラは確か配信されてないはずだけど、確か曲とオープニングは全部配信されてるはず。
はい、うん、ありますね。
我は全部持ってるけどね。買っちゃった。
僕、Apple Music 解約してしまったので。
ああ、そうなんだ。
ちょっと借りようかな。
いや、そうなんだよね。なんかサブスクとかってさ、結局ダウンロードしてもさ、自分の曲としてもらえないからさ、
はい、
我は DJ とかいろんなもので使いたいから、普通に自分で買っちゃうんだよね。サブスクとか契約したことなくて。
あ、
そうそうそう。便利だよ。曲がちゃんと手元にあると便利だよ。
いや、そうですよね。
配信停止とかされたら困っちゃう。
まあ、それもあって僕はもうサブスクやめて、
うんうん、
あと Apple Music にちょっとアイマスの曲が全然ないので。
あ、そうだよね。
なので解約しましたね。
なるほど。
ショコラさんは何かこれっていうアニメありますかね。
2019年度の話をしてるわけなんですけど、
はい、
直近の映像犬には手を出すな。これ本当に面白かった。マジ年度を通してなんかすごいいいもの見たなって思った。
へ
ー、なんかキャロル&チューズデーとか他の作品もすごい面白かったんだけど、うん、アニメを作るアニメの話なのさ。
あ、
学生が。なんだけど、なんか白箱とかあるじゃん。
はいはいはい。
あれ、まあ見てないんだけど、あマイリスに入れてそのままシリーズなんだけど、ああいうのじゃなくて、作るアニメが萌え系じゃないのさ。なんかキャラクターがちゃんとキャラクターしてるアニメじゃないというか、可愛いキャラクターが一人もいない。
へー。
言っちゃうと。
そうなんですね。
そう。なんか普通に、なんか地味なって言い方もあれだけど、なんだろう、職人かたぎの人たちがアニメを作っていく話なんだよね。1話面白すぎて原作全部買っちゃって、バッて読んだんだけど、アニメはアニメですごい独自にどんどんオリジナル要素入れてるし、でも大筋違わないし、逆に漫画で見開き 2,3 ページだった作品、その作ったアニメのシーン、
はいはいはい、
漫画で出てたの部分 3,4 ページ分ぐらいを3分4分ぐらいに伸ばしてアニメでやってくれたから、そう、これが見たかったのってなる。
なるほど。
うん。
なんかいいですよね、そういうアニメオリジナルでなんか入れてくれる。
そうそうそうそうそう。
嬉しい嬉しい。
し、最終話でやった、雑居 UFO 大作戦っていうアニメがあるんだけど、
はい、
その、映像系には手を出すなの中でやったアニメがね。
はい。
が、こんなに解釈入れるんだ、みたいな。
へー。
すごい、ね、鳥肌立った。原作読んでからだと。うん。だし、やっぱその作っていく過程で、最初はその遊びでっていうか、やりたいことをやるっていう感じでやってたんだけど、その12話かけて3作品ぐらい作ったのかな？作品の中で。作品の中で作品って言うとややこしいね。映像犬には手を出すなという作品の中で、3つ、その主人公たちが作品を作ったんだけど、
はいはいはい。
なんか徐々にその、一個作って一個作ってもう一個作ってってやっていく中で、その最初は責任とかやりたいことをやっていくっていう感じだったから、責任とかなかったんだけど、やりたいことはやるっていう中で、こう、関係者がね、この協力してくれる、アニメ制作に協力してくれる人が増えていく中で、
はいはいはい、
どう責任を取っていくかとか、そういう話とかあったりとか、あとマネジメントの話が出てくるから、割と、としきくんにも読んでみてほしいかなとは思う。原作でいいから。なんか、どうやって、この、無名の状態から、なるべく、こう、広めていくかとか、その、マーケティングなりなんなりとかを、 うまく落とし込めてる作品だから見てて面白いと思う。
めちゃくちゃしっかりとしたお仕事系のコンテンツですね。
そう、なんかそう考えると我お仕事アニメ好きなのかなと思って。あのハグとプリキュアとかもお仕事アニメだったじゃん一応。
そうですね、
うん、だしアイカツもさ
そうですね、
スポコンお仕事アニメじゃんアイドルとかだし、映像系には手を出すのもそうだし、うん、波を聞いてくれ、これからやる波を聞いてくれもお仕事アニメだし、
あ、
うん、なんだろうねでもさっきそのラインナップ並べていく中でやっぱラノベ原作とか少年漫画とか見てないな自分って思った。
あ、
うん、そういう真面目な作品が好きなのかなわかんないけど、
あ、ショコラさんが真面目な作品好きだっていうのは、僕は割と真面目じゃない作品が好きかもしれないですね。日常系ギャグ漫画とかそういうの好きで、うん、まあ、さっき話題に出した日常とか、
うん、日常はねあれはぶっ飛んでて好き
あとなんだろうな、ゆるゆりとかも面白いですし、あとなんだっけな、遊び遊ばせ
見てたの？え、ちょっと待って、遊び遊ばせの話したいんだけど。ちょっと。
まあ、漫画をもともと読んでて。
うん、漫画も読んでんの？
はい。
え、ちょっと仲良くして。
アニメは、今年1月とかかな、
うん、
に見ましたね。
あ、ふーん。あの、アマプラ入ってる人は、アマプラで配信してるので、遊び遊ばせ見てください。あ、もう遊び遊ばせ超面白いんだよな。キャラソンも超いいんだよ。聞いてほしい。
なんか前聞かせてもらったような気がするな。
あ、そうだ、収録前にこの話した気がする。
なんか花子の
テラハスの
そう
テラっつってマンジ、あのマジマンジのマンジが読めなくてマジテラって言って言うやつがあるんだけど、いや違う、そういう話をしたいんじゃない、そういう話は今度しよう。
そうですね、
収録時間がもう押してますので、はい。というわけで2019年度はとしきくんはキャロル&チューズデーが一番面白かった。
はい。
我は、映像研には手を出すなが面白かったということで、皆さん作品よかったら触れてください。
はい。
キャロル&チューズデーはネットフリで配信してるので、
うん、
結局皆さんネットフリ契約しようって話なんですけど、すーぐ買いよさ。
いやー、ネットフリ契約したい。
しよう。だって今暇でしょ。
まあそうですね。
うん。デッドバイデイライトなんてやってなくてすぐにいいからさ。で、ねっつって。まあそんな感じで。まあ今ね、2019年度の作品をいっぱい並べて言ったんですけど、お互い見たやつね。
はい。
皆さんも、この作品見てたよとか、あ、この作品二人が見てて、そう面白かったとか、うんぬんかんぬん言ってるんだったら、興味あったら、ね、見てほしいですね。
見てほしいですね。はい。あと、ハッシュタグでも、これおすすめっていう、まあ、2019年度じゃなくても、過去のアニメでも、全然面白いなったら教えてほしいですね。うんうん、
我としてはネットフリで配信してるやつの方がありがたいですね。我としてはね。
僕は4月からアマプラに入るので、アマプラのあるアニメで。
いや、アマプラもな、契約してんだよな。まあそんなところですね。
はい。
はい。では引き続きお便りなども募集してますので、どんどん送ってきてください。
ゲイズビーアンビシャス。
各週火曜日配信をしておりますとさんこ GBA エンディングの時間です。
このポッドキャストではあなたからのご意見ご感想などのメッセージを募集しています。
ポッドキャストの説明文にも URL や詳細が載ってますのでチェックしてみてください。はい。いや、3月31日配信予定なんですけど、
はい、
4月といったら何がある？
まあ大きいなって言ったら TRPG じゃない
TRPG テーブルトーク
出てしまった
RPG すな
TRP ですね。
ああね、がなくなってしまったわけで。
確かに
我飛行機取ったのに、
あら
取ったのにって宣言したらなくなっちゃった寂しい、
悲しい。でも逆らえないですね。
ねえ、でもまあ飛行機は取ったまんまだしキャンセル料かかっちゃうからそのまま行こうかなと思うんですけど、
はい、
ああ、寂しい。なんか東京の美味しいもん食べて帰ってこようかな。はあ。軸の歪みで、収録段階で昨日の話なんですけど、
はい、
お便りが一個届いてまして、ちょっとここから次回予告なんですけど、 あのこのお便りをもとにお話をしていければいいかなと思ってます。第40回
はい、
うん、第40回終わってさ、はい、第41回さソロ回やんない？
ああ、うんうん、やりますか。
その方がまとめ取りできるからありがとうそうだね、そうしよう、
はい、
そうしようっつってというわけで、2個分一気に次回予告したわけでで、まあ、2年目に入ってどういう番組になっていくんでしょうか。これまで通りグダグダやっていく番組になっていくと思うんですけど、皆さん風邪やら新型コロナウイルスやらいろいろ気をつけてくださいね。
はい、
はい、
それではドサンコ GBA Get to be ambitious 今回ここまでです。
したっけねー。